ます。とうとうやってきました。今日このようにして語らせていただけることを感謝いたします。まずはじめにお祈りしたいと思います。ハリラテの父様、主あなたの皆をあがめ心から賛美いたします。今日御言葉を語らせていただきますけれども、主をどうぞ御言葉を聞く人たちがしっかりとあなたの御言葉を受け取れるように、どうぞこの僕を良き通り下として、あなたの御言葉をしっかりと語れるように。私はあなたの御言葉を語る器でしかありませんから、どうぞこの器を清めて、あなたの御言葉に何一つ傷つけることがないように、泥一つつけることがないように、 100% しっかりと御言葉を語れるように私を清めてください。またこの教会に来た一人一人の霊の目と霊の耳を開けてください。しっかりと御言葉を受け取れるように一人一人をどうぞ用いてください。導いてください。今日のこの礼始めから終わりまで、主をあなたにお捧げし、期待し、感謝して、愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
感謝します。それではメッセージをしていきたいと思います。もしかしたら30分過ぎるかもしれないですけど、もしかしたら早くなるかもしれませんけど、それは気にせずにしっかりと御言葉を集中して聞いてください。では今日の御言葉のテーマなんですけど、試練と誘惑っていうね、テーマで御言葉をお語りしたいなと思います。まずはじめに御言葉の箇所を開きたいと思います。マタイによる福音書の4章、皆さんで読みたいと思います。せーの。さてイエスは御霊によって荒野に導かれた、悪魔に試みられるためである。そして40日40夜断食をし、その後空腹になられた。すると試みる者が来て言った。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。それから悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、宮の頂上に立たせて言った。もしあなたが神の子であるなら、下へ飛び降りてごらんなさい。神はあなたのために御使いたちにお命じになると、あなたの足がつけられないように、彼はあなたを手で支えるであろうと書いてありますから。イエスは彼に言われた。主なるあなたの神を試みてはならないとまた書いてある。次に悪魔はイエスを非常に山へ連れて行き、すべての国々とその栄華等を見せて言った。もしあなたがひれ伏して私を拝むなら、これらのものを皆あなたにあげましょう。するとイエスは言った。サタンよ、すっけ。の最後と書いてある。そこで悪魔はイエスを去り去り、そして御使いたちが身元に来て仕えた。アメン。有名な御言葉の箇所です。イエス様が悪魔の誘惑に遭われるところですね。ここで僕は試練と誘惑というテーマでメッセージをお語りしたいと思います。まず今日の御言葉のポイントは、イエス様が受けた誘惑と私たちに結びつけるっていうポイントで、イエス様が受けた誘惑と私たちに結びつける、ここをポイントにして話していきたいと思います。まずここでサタンが誘惑します。ここで神様の目的、そしてサタンの目的を明確にしていきたいと思います。まずここでのサタンの目的は、イエス・キリストに罪を犯させ、救い主としての資格を失わせる、そして全人類の救済の神の計画を妨げる。そのためにサタンはここで誘惑、また攻撃をしました。これがサタンの目的です。神様の目的はこうでした。罪がなく 何も申し分のない救い主であることを立証すること。アメン。神様はサタンが誘惑するのは分かっていました。神様はイエス様との絶大な信頼関係ができていたので、ここでサタンが誘惑をしてもイエス・キリストは罪がなく、しっかりと誓って何も申し分のない救い主であるということを立証するために、この御言葉、またこのシチュエーションというんですか、を用いられました。これも全部神様の導きでした。聖書の試みる、試す、英語で言うたらテストやね。聖書での試みるという意味は、いい意味と悪い意味があります。まず神様が人を試みるときは試練になります。逆にサタンが人を試みるときは誘惑になります。神様が人を試すときは試練、サタンが人を試すときは誘惑。これが試練と誘惑。またあるクリスチャンは言うと思います、神からの誘惑やとか。決してそんなことはありません。神様は誘惑はしません。神様は良いお方であり、僕たちにとってメリットでしかないことをしてくださいます。良いことしかしてくれない。悪いことはしない。誘惑なんて神様はしない。誘惑って辞書を調べてみたら、相手の心を惑わせて悪い方面のことに誘い込むこと。悪い方面言うてるやん。神様がなんで悪い方面導くんや。神様は決して誘惑などはしません。誘惑をするのはサタンです。悪魔です。神様が僕たちに与えるのは試練です。その違いを分かってください。そして神様が与える試練の時、サタンの誘惑の機会にもなります。でも僕さっき言いましたね、神様は悪いことをしない、良いものしか与えてくれない。僕たち神様が試練を与える時、サタンの誘惑のチャンスになる。神様が試練を与えることをきっかけにサタンが誘惑してくるんやろ。ほな神様が悪い方を根本的に始めてるやん。でもそうじゃないんですよね。じゃあなぜ神は試練を与えてサタンは誘惑を与えるんですか。神様は試練を与えるにも理由があります。その理由はクリスチャンが成長するために、神の子として成長するために、そして何よりも僕たちクリスチャンがイエス様の似た姿へと作り変えられるために、そのために神様から試練を与えられます。本当にアメンですか。僕よく祈りで、主よイエス様に似た姿で作り変えてくださいってよく祈ります、口にします。僕メッセージをいただいた時にゾッとしましたね。試練を与えてくださいって言ってること一緒です。僕に試練を与えてください、主よ試練を与えてください、そういうことでしょ。僕をイエス様に似た姿で作り変えてください、それは試練を与えてくださいって言ってることですよね。言えますか。イエス様は試練を与えるのは理由があります。それは僕たちがイエス・キリストの似た姿へと作り変えられるため。そしてサタンが僕たちに誘惑を与えるのは何でですか。それは神の子に罪を犯させて堕落させるために誘惑を与えます。僕たちを堕落させるために。まさにこの御言葉の箇所と同じように、サタンは僕たちを惑わして神の子として失格させるように、イエス様と同じようにサタンは僕たちに誘惑を仕掛けてきます。これ休むこともなく終わることもなく。しかし幸いなことに、僕たちの神様はこの全人類全ての主権者でありますから、全知全能の神、全ての主権者のもとでサタンの誘惑が許されているということ、これを分かっていただきたいと思います。サタンの誘惑は全部神様が許可をしています。現にこの御言葉の箇所に、さてイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた、そして40日 40夜断食した後で空腹を覚えられた。そして試みるものが来た。40日40夜断食した後に来たんですよ。40日40夜断食している時はイエス様と神様との一対一の時間でした。だからその時は神様はサタンに対して誘惑を許可していないんですよ。サタン、お前はまだ来るな、今は私とこの時間や、だからお前はまだ来るな。そして40日40夜断食した後、イエス様は空腹を覚えられた。この空腹も神様がここで与えられて、空腹という試練やね、サタンの誘惑の許可が得られた。じゃあ行ってみてこいと、誘惑してみてこいとということです。例で挙げるならば、旧約聖書では呼ぶ記、新約聖書ではマタイの4章、この箇所であります。だから試練と誘惑は表裏の関係ということになります。表裏一体、僕表裏一体で調べたんですけどね、相反する2つが大元では1つであり、2つの関係が密接で切り離せないこと。だからイエス様の試練とサタンの誘惑というのは切り離せないんですよ。なぜならイエス様の試練を与えるときにサタンが誘惑をする、その誘惑に神様は打ち勝ってほしいと願っておられます。現にここでイエス様はサタンに御言葉を持って打ち勝ちました。この時神様すごい喜ばれたと思います。僕たちは今打ち勝っているでしょうか。イエス様のように御言葉を持って、それを今神様は見ておられると思います。そして本題入ります。1節から4節。さてイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた、人はパンで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。アーメン。ここで大事なポイントは御霊によって、御霊に導かれてですよね。御霊に導かれて、御霊によって、神の御心によって、そして神様は空腹になられました。まあ40日40夜断食ですからね、僕たちの普段の空腹じゃ比べ物にならん空腹やと思います。人間は空腹になればなるほど肉体だけでなく精神的抵抗力も弱まり、疲れ、ストレス、最悪の場合は病気にもなります。サタンはそのことを分かっていました。そこでサタンはしめしめと思ってイエス様を誘惑しました。そして人間の体というのはそんな状況の時、満足を与えるものに対して抵抗力がなくなる。満腹の時は抵抗はできます。でも空腹の時、この肉体は弱まってストレスも覚え、疲れも覚え、精神的抵抗力も覚える。そしてその時に満足するもの、安心を与えるものに対してすやすやと言ってしまう、この肉体は。そしてサタンはイエス様を視覚的に攻撃して、まだその人に簡単にできることを誘惑してきます。その人にできる簡単なこと、例えで言うならばエデンの園でアダムとエヴァを誘惑したように、例えば神様は食べてはいけないよっていう約束しましたよね。でその時にサタンは誘惑しました、ほんまに食べたらあかんの、食べたらええやん、ほら取って食べるだけやで、食べたらあかんよ、食べたらあかんよって言われてます。でも取って食べるだけ。例えばそこに木があって、で周りに大きいコンクリートが固められて、いろんなドアとかかかってても入るのが難しい、そんなやったら、うん、どうしようかなってなるけど、何にもない、ただ行って取って食べるだけ。サタンは簡単にできることを誘惑してくるんです。この時イエス様は石をパンに変えることなんて簡単にできました。5つの場の2匹の魚、そこでイエス様は奇跡を行いましたよね。石の1つや2つパンに変えることなんて簡単にできました。ここで思うかもしれない、でも僕ら石パンに変えることなんかできへんやんって、できないと思いますか。イエス様は 神様から究極の油注ぎを与えられていたと思います。イエスさんは僕たちと同じ人間の体を持っていました。この肉体を持っていました。そして神様からの油注ぎが与えられていました。だからいろんな奇跡を行ってきました。でもその奇跡ができるのは神様からの油注ぎがあったから、その奇跡ができました。皆さん分かってください。僕たちは石をパンに変えることなんて簡単にできるんですよ。神様からの油注ぎをいただいたら。油注ぎって何ですか？不可能なことを可能にするのが油注ぎです。だからここで僕ら石をパンにできへんからとか思ってはいけない。できます。神様からの油注ぎをいただいて、神の御心ならばできます。イエス様が行ってきた奇跡というのは全て油注ぎをいただいた上、そして神様の御心の上で奇跡ができました。ここでサタンは言いますよね。あなたが神の子であるなら、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。普通に、おいイエス、この石パンに変えろや、じゃなくて、おい、もういいです、お前が神の子なんやったらこの石をパンに変えろや、挑発するように。ここでサタンは訴えてるんですよね。イエス様に、神の子であるのに飢えているというのは矛盾しているんじゃないか。荒野をさまよった不信仰のイスラエル人でさえ神様はマナを与えてくださいました。不信仰なものでさえマナを与えたのに、神様は救い主であるお前が食べる権利、いやいやいやいや、なおさらお前食べなあかんやろ、救い主やねんから、今ここで飢え死んだらどうすんの、あかんやろ、早く食べ食べって言って、サタンはそのように挑発しました。これはクリスチャンにも言えること、僕たちにも。神様を信じていて、なんでこんなことがあんの、なんで今こんなんなんて、いや違う、私の人生こんなはずじゃない、こんなんじゃない、神の子は地上で最高の待遇を受けるにふさわしい、神の子やねんから、いつしか傲慢になって神ではなく自分を誇るように、気づいたら神様に文句を言っている、とんでもない。確かに神様の子供ということは誇りに持つべきです。神の子であるということ、クリスチャンであること。だけど神様を知らない人たちを見下したり、そうじゃない、僕たちはしっかりと神様の子である、クリスチャンであることを誇りに持つ、そして神様を知らない人たちの隣に行き、神様の御言葉を語ってあげる、神様を教えてあげる、それがクリスチャンです。クリスチャンは威張るものではない。神の子やからといって神様を知らない人たちのために寄り添っていくべきです。そのようなクリスチャンでありたいと思います。例で挙げるならば、よく漫画とかドラマとかである大金持ちの子供、ただその子供が大きい顔をしていられるのはお父さんかお母さんか分かりません。ただ親が大金持ちだから、だからその子は大きい顔でいられる。僕たちは確かに全知全能のお父さんがいます。神様がついています。それはこの例えで言った親が大金持ちですよね。だけど僕たちその子供は威張ってはいけない。どんな時もどんなことがあっても謙虚でいなければいけません。そして次、5節から11節。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。アメン。ここで照らし合わせていきたいと思うんですけれども、申命記の9章15節から17節。そこで私は身を巡らせて山を降りたが、山は火で焼けていた。契約の板2枚は私の両手にあった。そして私が見ると、あなた方はあなた方の神主に向かって罪を犯し、自分たちのためになんていうの、知らんもない言われた道を早くも離れたので、 私はその2枚の板をつかんで両手から投げ出し、あなた方の目の前でこれを砕いた。この申命記の御言葉の箇所は、モーセが神様との会話をしている時、その時モーセは人々のもとにはいなかったんですけれども、そこで人々は自分たちで偶像を作って、神様を待てずに、モーセを待てずに、最初はモーセ待っていました。ああモーセまだかな。でもいつしか自分たちで偶像を作って、その偶像を拝めていました。その時の御言葉の箇所ですね。ここで言いたいことはですね、本当に神様を信頼しているのか。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされる。本当に私たちは神様を心から信頼しているでしょうか。神の養いということに心が向かずに、いつしか忍耐力がなくなり、肉の欲、自分の必要性しか求めない、神の方法を待てない、結果不従順になる。僕たちは神様の養いということに心が向かずに、何でも自分でやってしまう、自分で行ってしまうという誘惑が常にあるということを忘れないでください。そこに気づかずにずっとそのまま行ってしまえば、忍耐力がなくなり、肉の欲を求め、自分の必要性しか求めない。いや神様信じるよ、けど自分の必要性しか求めない、いつしか神の方法を待てない、自分のやり方、自分のやり方、でもそれが神様のやり方やろ、不従順になる。そして挙句の果てにパンに目がいってしまう。現代で言うならばお金ですよね。お金に目がいく。人生結局お金やないか。そうじゃありません。常に私たちは目を覚まして、神様に従う準備を、また神様の声を聞く準備をしていなければいけません。三浦先生がずっと前から言ってましたね、 I'm ready, I'm ready って言って。そうです、僕たちは常に準備をしていかなければいけない。神様に行けばすぐ行けるように、その準備をしていなければいけない。金銭を愛することをしないで、自分の持っているもので満足しなさい。主は、私は決してあなたを離れず、あなたを見捨てないと言われた。ヘブル人への手紙の13章5節です。僕たちはしっかりと神様を信頼して進んでいかなければいけません。でも神様はここで言っていますよ、金銭を愛することをしないで、自分の持っているもので満足しなさい。主は、私は決してあなたを離れず、あなたを見捨てないって。感謝します。8節。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。アメン。ここでもう一つ照らし合わせたいと思います。申命記の6章13節。あなたの神主を恐れてこれに仕え、その名を指して誓わなければならない。リビングバイブルではこう書いてあります。満ち足りた時にこそ主を大切にし、心からお仕えしなさい。またその方以外のどんな名にかけても誓わないように。満ち足りた時にこそ主を大切にして心から仕えなさい。そしてその方以外の名にかけて他を誓ってはいけません。私たちは満たされている時にこそ感謝をしなければいけない。満たされている時こそ祈って神様に礼拝を捧げなければいけない。私たちが飢え渇いている時、悲しんでいる時、神様を求めるのは簡単にできます。主を助けてくださいって求めることは簡単にできます。だけど満たされている時、満腹の時、神様を求めずに、さっきも言いました、神の養いということに心が向かず、自分で何でも行ってしまう。僕たちは満腹の時、まさにそのようになってしまいます。だから僕たちは常に朝起きて祈りから始まり、寝る時祈りで終わるようにしていきましょう。 祈りから始まり祈りで終わる。でないとその時余裕ができてしまうとサタンに対しても隙を作らせてしまう。上乾いてる時今まで敏感になっていた、でも余裕ができたら今までしっかりとアンテナ張ってたのが目がいかない、隙だらけ。そして僕たちは徐々に信仰が落ちていって落ちていって落ちていって、そしてまた主を助けてください、主はまた助けてくださいます、引き上げて、そしたらまた満腹になって自分勝手にやって、本当に愛のある神様で感謝します。今本当に僕たちはこの時代知恵がなかったらサタンに対しても戦っていけないと思います。力と知恵を持って戦っていかなければいけない。イエス様は大胆に動く人に対して大胆に力を与えてくださいます。サタンは時代に沿って賢いですから、頭を使って僕たちを攻撃してきます、僕たちが気づかないところで。だから常に祈らなければいけない、しっかりと見分ける力、これが本当に神様からなのかサタンからなのかとか、僕たちは祈らなければいけません。しっかりと見分ける力を、クリスチャン全員が祈るべきです。僕先生だけがそれを祈るんじゃない、クリスチャンである一人一人全員がそれを求めるべきです。そして間違ったことならば大胆にそれを指摘しなければいけない、それは違うとノーだって隠れてはいけない。神の子です、世の光です、地の塩です。神様は世に出ていけって、世の光として世を照らせって、神様のために大胆に行動していくべきです、全てにおいて。そしてその時神様は絶大なる力を与えてくださいます。その時無理やろうって周りは思うかもしれない、だけどできます。先ほど言いました、大胆に動く時神様は油注ぎを与えてくださいます。そこで僕たちができない不可能なことを完全に可能にできます。アーメンですか。日本にリバイバルが起こると言われています。だけど待ってても来ない。前リッキー先生がメッセージをしてくださいました、リバイバルは僕たちの内側から来るって。日本はクリスチャン人口 1%、 そこから広げるためには僕たちの内側からリバイバルを起こさなきゃ、僕たちが大胆に行動していかなければ神様は働いてくれない、リバイバルは起きない。神様を信じた自分だけが良かったらいいんですか、自分だけが救われたらいいんですか、自分たちの周りの友達は救われなくてもいいんですか。今もう一度考えを改めましょう。僕たちは自分が良かったらいいとかそんなことはない、神様はそんなこと望んでいらっしゃらない。また大胆に行動するにもしっかりとそれを見分けなければいけない、何でもかんでも言ったり言うわけじゃない、しっかりとそこも考えて、その考える力も神様から求めていただかなければいけません。イエスはイエス、ノーはノー、はいはい、いいえはいいえ、真ん中はないですよ。イエス様言いました、熱いものか冷たいものかどっちかでいいろって、ぬるいものは吐き出すって。だけど僕たちは熱いものでいたいと思います。浅草のチャーチ、僕が東京行ってた時にですね、僕はその時神様からなのか悪魔からなのかっていうのを分からなくて祈っていて、牧師先生と話した時に、蛇はサタンの象徴と言われていますよね。蛇っていうのは舌を出しますよね。サタンも同じように舌を出す時がある。サタンはこの御言葉の箇所のように御言葉を真似て、ちょっとだけまた御言葉をうまく変えて僕たちのところに来ます。神様だよ、でもサタンはいつかどっかでペロって蛇のように舌を出す時がある。僕たちはそこを見逃してはいけない。だからそのためにもしっかりと神様に祈って求めていきましょう。私たち全員がしなければ、求めなければいけません。感謝します。今日はこれでメッセージは終わりなんですけど、金曜日の仕事が終わって帰る時に神様から思わせられたことなんですけど、つまずいても大丈夫と言われました。何なんかなってな時に、 僕たちは神様の子供ですよね。神様は僕たちのお父さんですよね。公園で子供たちが遊びますよね。でも公園ってつまずくもんばっかりあるじゃないですか。段差とか石とかフェンスやったりとかいっぱいありますよ、公園って。今この世も同じようにつまずきだらけです。つまずくものは山ほどある、数えきれないほど。だけどその公園で子供たちはいっぱい遊びます。無我夢中になって遊びます。そして子供はつまずいてこけます。
あー痛い痛い。
そこで子供はお父さんのところに行くんです。一緒に公園に行っていたお父さんに、
お父さんこけた痛い痛い。
お父さん言ってくださいます。どうしたら見してみ、おおここか、痛い痛いの飛んでいけ。精霊の牧野を塗って治療して癒して、もう痛ないやろ、うん、もう一回もそんな気って押し出してくれるんです。僕たちが転んで怪我をして
痛い痛い痛い痛いって泣いて、
お父さんのとこに行かずにもうずっとその場で座って、
あ痛い痛い痛いって、
その時お父さんはどうしてくださいますか。どうした、お父さんから来てくださるんです。どうした、見してみ、またこけたんかい、痛い痛いの飛んでいけ、せーの牧野を塗って、もう痛ないやろ、よっしゃもう次は転んだあかんで、あい遊んできって言っておいで、また背中を押し出してくれる。僕たちと神様ってそのような関係なんですよ、親子なんですよ。でもお父さんは願っておられます。いつかこの子が大きくなってしっかりと自分で足で歩いて、つまずきがあっても石ころがいっぱいあったとしても見分けてしっかりと歩けるように、一歩一歩。僕は親じゃないか分からないけども、親ってそうじゃないですか。子供がしっかりと歩いた時って嬉しいんじゃないですか。神様もそうです。僕たちがしっかりと自分たちで歩けた時、すごい喜んでくれる、嬉しい。イエス様の見た姿へと作り変えられるというのはそういうことです。イエス様はしっかりと歩いてくださいました。だから僕たちはしっかりとイエス様が歩いたその道を同じようにしっかりと歩いていくべきです。この世は本当につまずきだらけ。仕事、会社、また学校、友達関係とかつまずくものはいっぱいあると思います。仕事でのミス何本でもあると思います。友達関係でのミスあると思います。ミスはします。だって僕たちは人間ですから、完璧ではない。失敗はします。だけど失敗した時どうするかが大切なんです。失敗してその場で落ち込んでいるんですか。ミスして転んだ時こそ僕たちはお父さんのところに行って癒してもらうべきです。お父さんこけたこけたって言うべきですよ。お父さんも来てほしい、待ってらっしゃいますよ、求めてほしいから。金曜日の時、仕事の帰りに僕はそれを思わされました。僕たちは生きている限りいろんなミスがあると思います。だけど神様はそのミスを万事を益に変えてくださいますから、悪いものをいいものへと変えてくださいます。不可能なものを可能に変えてくださいます。僕たちが一番により求めるところは神様です。そこで僕たちと神様との信頼関係が深まっていきます。アーメンですか。感謝します。今日はこれでメッセージを終わりたいと思います。では最後にお祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、今日あなたを礼拝し賛美できることを感謝いたします。そして今日あなたの御言葉を語らせていただきました。主よ、こんなものですが喜んであなたの御言葉を語らせていただきました。どうぞ主よ、今日のこの御言葉がこのジーザスラブチャージに集った一人一人のうちにしっかりと響き、御言葉が蓄えられるようにどうぞ用いてください。僕たちは転んでばっかりですが、主よ、いつか自分たちでしっかりと歩けるように、イエス様が歩いたように僕たちもしっかりと歩けるように、どうぞ私たちに勇気と力を与えてください。また僕たちにますます信仰を与えてください。信仰を増し加えてください。そして主よ、どうぞ油注ぎを与えてください。一人一人に主よ、あなたの絶大なる油注ぎをどうぞ与えてください。このジーザスラブチャーチが力強い教会へと
変えてください。不可能なことが可能にできるように、神の栄光がもっともっと世に知らされ、あなたの愛がもっともっとあなたを知らない人たちのもとに届くように、私たちが御言葉を語れるように、あなたを知らない人たちのところに私たちがしっかりと御言葉を語れるように、私たちに知恵と力を与えてください。また私たちも努力して聖書を読みます。そのところであなたが働いてくださるということを感謝いたします。今日もう一度心を改めて、なぜ僕たちがクリスチャンになったのか、なぜ僕たちがあなたに選ばれたのか、しっかりと考え直して、また明日から、また今日から信仰生活を歩んでいけるようにどうぞ導いてください。ハレルヤ、感謝します。感謝して愛する主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。